説教、私と共に楽園にいる、増田琴牧師です。
受難週となりました。この日を主露の主日と言います。ここに主露の葉がシンボルとして置かれています。先ほど聖書で読まれましたように、受難週の初めの日にイエス・キリストがエルサレムへ入場された。その際、人々は主露の葉を持ってホサナ、ホサナ迎えました。ホサナとは主よ救ってくださいという意味です。そう叫びながらロバに乗った主イエスを迎えたのです。しかしその後、主露の主日を迎えて、この受難週木曜日にはイエスが弟子たちの足を洗います。その後、最後の晩餐を共に囲みます。裏切りの予告が伝えられながら、許しの印としての晩餐が行われました。金曜日は十字架にかかられた熟日、苦しみを受けられた日です。イエス・キリストが十字架にかかられたことを終日覚えて過ごします。今朝の礼拝はその受難週の歩みを覚えて、聖書の言葉、この一週間の出来事を聖書によって綴られているところを追い、そしてその聖書の言葉に基づいた賛美歌を交互に歌いながら、ご一緒にこの週の意味をかみしめています。イエスが苦しみを受けられたこと、そして今も身近なところで、あるいは同時代を生きているさまざまな地において、苦しみを受けている一人一人があることに、祈りを合わせたいと願っています。福音書に記されております十字架の言葉、イエスの言葉は7つあります。十字架上の7つの言葉として記憶されています。それに基づいてオルガンの前奏曲なども作曲されています。十字架上の七つの言葉とは、各福音書でイエスが十字架で話された言葉を福音書の記者たちが記している。全員が同じ言葉を記していないんですね。それぞれの福音書記者が、これがイエス・キリストが十字架の上で語られた言葉だというふうに伝えている。それはこの言葉こそ十字架のイエスの言葉として私たちが受け止めたい、そう願ってそこに記しているわけです。その中で私たちは今朝、ルカによる福音書が伝えているイエスの十字架上の言葉を聞いています。こういう言葉です。はっきり言っておく、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。イエスは十字架にかかった時にそう言われました。実はこの言葉は七つの十字架上のイエスの言葉の中で唯一対話の中で語られた言葉でありと言われています。対話というのはつまり相手があって語りかけられて、そのことに答えてイエスが話した言葉です。応答として語られた言葉です。死に向かうイエスが語ったというだけではなくて、実はこの時イエスと共にその両側に、右と左に同じように十字架にかけられている人たちがいました。ここには三本の十字架が立っていた。そしてその両側に立っていた人たちがイエスに対して言った言葉に答えてイエス・キリストが語ったのが、このあなたは私と共に楽園にいるという言葉です。つまりこれは双方にとって死に臨む対話、死を迎えるときに私たちはイエス・キリストから何を伝えられるのか、何を語られるのかということです。二人の犯罪者がいた、十字架にかけられていたと記されています。マタイとマルコではイエスの右と左にいたその犯罪者のことを強盗だというふうに言っているのですけれども、ルカによる福音書はそうではありません。ルカでは犯罪者というふうになっています。ローマでは十字架刑というのは極刑、死刑ですけれども、 これが用いられる時には見せしめの刑だったんです。長い時間苦しんで死ななければならない。何を見せしめにするのかというと、ローマに対して反乱を犯した、治安秩序を乱した、そういう人に対して十字架にかける、長く苦しんであなたたちもこういう反乱を起こしたり、ローマに対して立て向かったりしたらこういうふうになるんだよという、そういう見せしめの刑として行われたのが十字架刑でした。左右にいたそれぞれの人たちも、おそらくそうしたイスラエルの放棄を願って、ユダに救いをもたらすためにローマへの反乱を起こした一人だったのかもしれません。そのことによって十字架にかけられ、自分の死を前にしてイエスと対話をする、この二人の対話を書き記すことによって、ルカは十字架のイエスと向き合うというのが私たち一人一人の体験となるようにということを伝えているのだと思う。ただイエスがこう言われたというのではなくて、十字架にかけられているそのイエスを私たちはどう受け止めるのだろうか、そこでどう向き合っていくのだろうか。十字架につけられている二人は死から逃れられない人です。ペトロも弟子たちも皆イエスを捨てて逃げ去っていきました。しかしこの二人は動けません。ある人はここに教会の原型があるって言われたんです。私はこの発言をとても興味深いと思って聞きました。死に直面してイエスと結びつけられている罪人の集団、それが教会の原型だ。素晴らしいから選ばれたというのではない。死に際してイエスと結びつけられている罪人の集団だ。ここでイエスと結びつけられている。ここで二人の人はこう語りました。一人は、お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ。この言葉の前にも35節には、民衆や議員たちが他人を救ったのだ、もしあなたが神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい、そう語っているんですね。兵士たちも、お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろ、救ってみろ、救ってみろ、救ってみろ、これが言葉なんです。私たちは十字架に際してそう周りの人たちが叫んだということについて、分かってないな、理解がないな、思うかもしれません。でもどうでしょう、もしこの二人の犯罪者がローマへの抵抗や革命を企てていた人なのではないかと考えるなら、救ってみろという言葉は決して自分自身の一人に対する課題ではなかった。社会の不正義、貧困、ローマによる支配がもたらしている重税、この人たちは私利私欲のために動いていたというのではなくて、本当に救いを求めていた一人かもしれません。今のこの社会の歪みの中で苦しんでいる一人のために、自分もそのことのために立ち上がって救いを求めたい、救ってみろ。イエスを罵ったとあるので、これは何かとんでもない言葉のように私たちは受け止めやすいのですけれども、そうでしょうか。歴史上このような言葉は繰り返し、そして私たちも繰り返し十字架のイエスに問うてないでしょうか。主よ、どうしてあなたはそれほど無力なのですか。どうしていつまでも黙っておられるのですか。この世には理不尽なこと、不条理なことであふれています。愛されることなど知らない、その中で暴力で死んでいく子どもたちがいます。生きていくことに絶望して自分で命を絶つ子どもさえいます。将来を描くことができない、家や家族を失っている人がいます。主よ、ご覧ください。あなたが神らしく振る舞われてはいかがですか。 神がいるならなぜこんな不正義が通り、貧しい者がより貧しくされ、生きる希望さえ奪われるようなことが続くのでしょうか。あなたが私たちに幸いと平安をもたらしてくださればいい。私たちは毎週日曜日に集って祈ります。平和を祈り、献金を捧げ、奉仕をしています。あなたはなぜその祈りに応えてくださらないのですか。あなたがもっとキリストらしく振る舞ってくだされば、救いを見える形で表してくだされば、地上に救いが与えられるのです。そう思ったことはありませんか。私はいつもそう思います。この地上における不正義を前にして、この一人が、もしあなたが救い主ならば、あなたと我々を救ってみようといった言葉は、私は決してこの一人が自分のために言っているのではなく、本当にそう言ったのではないかと思います。ギリギリの言葉です。しかし彼は実際のところイエスにそれを期待していたのではありません。むしろそれは絶望の言葉でした。おそらく自分の人生は何だったんだろうか、虚しさを感じています。自分が一生懸命人々のためにと思ってきたことは何だったんだろうか。激しく叫び、そしてもう一人の人は静かに思い起こしているんです。もう一方の人はこう語っています。お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに、我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかし、この方は何も悪いことをしていない。そしてこう言うんです。イエスよ、あなたが御国においでになるときには、私を思い出してください。この思い起こしてくださいっていうのをラテン語でリコルダーレっていう言葉なんですね。リコルダーレ、礼拝の中ですごく大切な言葉です。あなたが私を思い起こしてください。おそらくそれを言った人は、この犯罪者はイエスに向かって許してくださいと言えなかったんでしょう。反乱や抵抗を起こして、もしかすると殺人を犯していたかもしれません。自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ、イエスよと呼びかけて許してくださいと言えず、私を思い出してくださいと言ったのかもしれない。その祈りに彼の願いをはるかに超えて、思ってもみなかったイエスからの応答が、約束がありました。それが先ほどの言葉です。はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。はっきり言っておくという言葉は、言語ではアラム語のアーメンという言葉です。アーメン。真実です。あなたは今日私と楽園にいる。楽園というのはパラダイスですね。罪を犯した私には許しなどないだろう。私が行くところは地獄かもしれないし、もう神にも人にも見放されているかもしれない。だけど神様、あなたが私を、イエスよ、あなたが私を思い出してくださいと言ったときに、彼はイエスから、いや、あなたは今日私と共にパラダイスにいるよ。イエスに覚えていただくこと、忘れないでいただくことは、許しを求める祈りです。あなたがそう求めているときに、すでに今あなたは神が持っておられる命の根っこにつながれている、結び合わされているのだとイエスは語られました。死を前にして、命の言葉、永遠の命の福音を伝えられた。これがイエスの福音の姿です。私は前におりました教会で、ある聖書研究祈祷会の時に、人間の罪、罪責ということについて語ったことがございます。人間の行うことの中でも特に大きな罪は記憶を奪うことだ。第二次世界大戦の時にユダヤ人を虐殺したナチスドイツが行ったことは、その人の名前を剥ぎ取り番号で呼ぶ、 そして思い出につながるようなすべてのものを剥奪して人格を奪う。その人が誰で、誰と愛し合い、何を生み出して何を悲しみ何を喜んできたのか、そういう記憶を奪うということは人間の罪の中でも最も大きな罪なのではないか。そう語っているのはユダヤ人哲学者のレヴィナスという方です。しかしその聖書の学びをしておりました後に、ある方がぽつりとこう語られたんです。私にとっては私のことをもう誰一人覚えておらず、私が誰であったかということを知らなかったとしても、神お一人は私のことを覚えていてくださる。ただそのことのみに希望を持っている。そう語ってくださいました。それを語ってくださった方は、今年の1月に天に召されました。私はその時の言葉が本当に心に残っているんです。私が誰であって、私が誰を愛し、何を大切にして、神様がどのような方で、主の祈りも主われを愛すも、すべてわからなくなって忘れて、誰も私のことをわからなくなっても、神様が私のことを知っていてくださるなら、覚えていてくださるなら、私にとっての最後で最大の希望はそのことだ。アーメン。本当にそうだと思いました。イエスに覚えていただくことは、忘れないでいただくということは、あなたの人生を許しの中に置かれているということだと思います。たとえ私が忘れても、主は私を覚えていてくださる。そこに主を超える望みがある。神と共にあることの祝福から離れてしまった人間が、そこにおいて回復されている。パラダイスはそういう場所です。永遠に神と共にいるというのが楽園、パラダイスです。神と共にいますところへ、命の園へあなたは招かれているのだ。今日私と共にいる。あなたが私を思い出してください。リコルダーレ、歌があります。主よ、あなたが思いになるときに、主よ、私を思い出してください。主よ、私を思い出してください。人生の最悪と思われるときに、場に、あなたは神の支配の中へ入れられている、命へ結ばれている、そう言われたこの人は、この死の後神と共にあるその場へと招かれていったでしょう。そこでは私たちの涙も笑いも覚えられているでしょう。神の国の大切な一つの断片として覚えられているでしょう。私たちはイエスが十字架に先んじて開いてくださった聖餐の招きにこれから預かろうとしています。主が私たちのために命を捧げてくださったことを覚えて、その恵みの座へ勇気を持って近づこうではありませんか。お祈りをいたします。主なる神様、今朝私たちを主路の主日、受難週の主礼拝へと招いてくださいましたことを感謝いたします。あなたが私たちを覚えていてくださること、そしてあなたは私と共に楽園にいると言ってくださったそのことに望みをかけて、この苦しみを覚える週を歩ませてください。何よりもそこにあなたの愛があり、私たちがどのような時にも、たとえ自らが望んだような形で生き死ぬことができなくとも、すべてのことを忘れ去ってしまうようなことが起こっても、あなたがそこにいてくださり、あなたが私たちを覚えてくださることに祝福のもといがあります。この週も歩ませてください。世界の人々がイエスの十字架を掲げて、そしてそこにある不正義と不条理との戦いを続けています。主よ、地に平和と和解等をもたらしてください。私たちがそのことのために祈り、共に戦い、共に祈っていくことができますように、力と精霊等を与えてください。 この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。アーメン。